ハイパワーマーケティング、 J. エイブラハム著、金森茂樹監訳。第1部、今あるものを最大限に増やす方法。第1章、成功へと続く素晴らしい旅が始まる。人間の脳は驚くべき働きをするものである。とてつもなく複雑で込み入った概念を理解できるかと思えば、その一方で至極単純明快なことに気づかなかったりする。例えば、アイスクリームが発明されたのは紀元前2000年。ところが人間がアイスクリームコーンを考え出したのはそれから3900年も経ってからだ。パンは紀元前2600年にはすでに焼かれており、人間はそのはるか以前から肉を食べていた。にもかかわらず、人間が初めてこの2つを合体させてハンバーガーを作ったのは、それから4300年も後のことだった。近代的な水洗トイレが作られたのは1775年だが、その82年後の1857年になってやっとトイレで使うトイレットペーパーが考え出された。どれも一旦結びつけてしまえばもっともなものばかりである。実に当たり前で、もっと昔からなかったのが不思議なくらいだ。しかし、このように相互に結びつけられていないものが世の中には無数に存在する。そしてそれはビジネスの世界において特に顕著なのだ。あなたは気づいていないが、あなたの周囲は単純明快な解に満ちており、その解はあなたの収入、権力、影響力、成功を劇的に増大させてくれる。これから収入を増やし、成功を手にすることに役立つ結びつきに気づく方法をお教えしよう。あなたの身の回りにある実証済みの戦略と、その利用方法の詳細な実例を示す。これを実践すれば、収入は増え、周囲から尊敬を集め、権力、成功を手にできる。そして、人生は必ず一変する。本書は、主にあなたのビジネスやキャリアの改善方法に焦点を当てているが、本書で扱う戦略は、日々の生活で自分の立場や考えを他人に納得させ、受け入れてもらう必要があるときなど、ビジネス以外の多くの場面でも強力な力を発揮する。これらの戦略や事例について読みながら、どうすれば人生のあらゆる局面でそれをうまく利用できるかに焦点を当てることが大切だ。あなたは今、素晴らしい旅に出ようとしている。隠れた資産や未利用のチャンス、見過ごされた可能性を見つけ変化していくのだ。あなたはそれがあまりに簡単なことにショックを覚えるに違いない。収入を増やすには一見とてつもない複雑な問題が立ちはだかっているように思えるが、実際にはその答えは非常に簡単なのだ。ビジネスを大きくする方法はたった3つしかない。 1. クライアントの数を増やす。 2. クライアントあたりの平均販売額を増やす。 3. クライアントの購入する頻度を増やす。この3つにだけポイントを絞ればいい。事実、やり方は簡単なのである。例を挙げてみよう。クライアントの数を数える。クライアントが1回の取引、あるいは1回の販売で使う金額の平均値を出す。クライアントが1年に何度買うか数えてみる。あなたに1000人のクライアントがいて、1回の取引で彼らは平均100ドル使い、年に2回買ってくれるとする。クライアント数1000人かける、クライアントあたりの取引額100ドルかける、年間取引回数2回、イコール総収入20万ドル。ではもしあなたがこの3つの数字をほんの 10% ずつ増やすとどうなるか。クライアント数1100人かける、クライアントあたりの取引額110ドルかける、年間取引回数 2.2 回、イコール総収入 $26,200。それぞれをわずか 10% 増やしただけで、収入は 33.1% も増加する。25% ずつ増やすと、収入はほぼ倍増し、$39,625になる。この簡単な公式に焦点を当てただけで、収入やビジネスを2倍、3倍、あるいはそれ以上に増大させることができる。これから様々な会社が重要な3つのカテゴリーの数字を増加させた実例をご紹介する。クライアントの数を増やす方法。私のクライアントで業績が伸び悩んでいる会社があった。この会社はこれまで販売員に利益の 10% を報酬として支払っていた。つまり会社が一度の販売で1000ドルの利益を上げると、販売員は100ドルを受け取り、会社は900ドルを得るというわけだ。そこで私はクライアントに次の計算をしてもらった。新規のクライアントは1回の購入で平均して何ドルの価値があるか。クライアントは1年に何回買うか。クライアントは平均すると何年の間買い続けるか。結果は次のようなものだった。この会社は初回の販売で平均200ドルの利益を獲得する。その中から20ドルが販売員に、180ドルが会社に行く。クライアントは平均すると年間に5回、3年間買ってくれる。つまりこの会社は新規クライアントを1人獲得するごとに総額3000ドルの利益を得る。私は新規クライアントに対する初回の販売に関しては、販売員に利益の 10% ではなく全額支払うよう会社に提言した。それに対する経営陣の答えはこうだった。バカを言え。私は説明を続けた。あなたの会社の販売員が既存のクライアントにこれまで通りのセールスを続ける間は、彼らが新規のクライアントを開拓するたびに初回の販売のみ利益の 100% を上げなさい。そうすれば販売員は新規のクライアントを獲得しようとこれまでの10倍のやる気を出すはずだ。販売員が新規のクライアントを連れてくるごとに、販売員には200ドルを払わなければならないが、その度に会社は最終的に3000ドルから200ドルをマイナスして2800ドル儲かる。この会社は販売員への報酬制度を改め、9ヶ月間で売上を3倍に伸ばした。そして私をバカ呼ばわりしたことを謝罪した。クライアントあたりの販売額を増やす方法。例えば GM やホンダ、フォードなどが新車を 24,995 ドルで販売するときに、あなたは広告にある通りの価格で買ったことがあるだろうか。ラジオ、エアコン、サンルーフ、追加保証パックなどのオプションも合わせて申し込むのではないだろうか。外食の際に店員からワインリストを見せられたり、食後にデザートを勧められたときに思わず注文してしまうのではないだろうか。こうしたとき、私たちの取引額は増大しがちになるものだ。クライアントあたりの販売回数を増やす方法。証券マンは新規公開株を選ばれたクライアントに勧める。医療品店や宝石店などは招待者限定の販売会を上得意客向けに行う。航空会社はマイレージ制度を設けている。考え抜き綿密に調べられた業績を上げるための原則や戦略がどの成功例からも見えてくる。そのすべてについてお話ししていこう。誰もがクライアントを持っている。あなたは自分の仕事はクライアントも販売も関係ない。自分は経理部門、あるいは人事部門、品質管理部門、製造部門だからと考えていないだろうか。しかし、どんな分野で働いていようと、誰もが販売員なのだ。あなたはクライアントを持ち、売らなくてはならない。このクライアントは内部クライアントと呼ばれる。 あなたの内部クライアントが部長であれば、あなたが売るのは自分の企画、提案、自分の価値や昇給だ。あなたの内部クライアントが部下であれば、あなたは彼らにあなたの下で最高の仕事をしてくれるよう売り込むのだ。あなたのクライアントは別部門の誰か、または納入業者や未来の雇い主という場合もある。本書であなたの製品またはサービスを売ると書いてある場合、自社製品サービスだけでなく、あなた自身という無形の製品サービスも含めて考えてほしい。あなたはキャリアを向上させ、今以上の尊敬を集め、もっと成功し影響力を持ち、収入を増加させるために自分自身やそのアイディアを売らなくてはならないのだ。この戦略はビジネス活動以外の分野にも利用できる。例えばあなたが教師なら、校長や教育委員会に自分の提案や計画を納得させなくてはいけない場合、この戦略が使える。またこの戦略は暮らしの中で成功を収めるためにも使える。慈善団体や地域団体などに参加しているなら、自分の提案や計画、解決策などが正しいと周りの人々に認めさせ、改めさせる機会は多いはずだ。この戦略はそうした場合の売り込みにも活用できる。この戦略を使うことで、人生のさまざまな局面で説得や売り込みの目的を達成できるだろう。そして周囲の人間を従わせる方法を誰よりも分かっているという点で、あなたは信頼を勝ち取る。この戦略は、それがどんな相手だろうと、あなたがその競争相手をしのぐように考えられている。企業で働いているなら、外部の競争相手は競合他社である。内部の競争相手は次の昇進を争う同僚であり、履歴書を人事部に送ってきたばかりの今のあなたの仕事を狙っている人物である。評価と尊敬と昇進を勝ち得る。戦略を理解し活用すれば、おのずと会社の収益は増え、あなたは成功し収入も上がる。しかし、そこまでの道のりには別の報酬もついてくる。この戦略のおかげで、あなたは問題を解決する人物になれるのだ。あなたの上司が望んでいるのは問題の解決策である。彼らは私が問題を解決しましょうと言ってくれる人間を求めている。いいアイディアを思いついたら、あなたは必ず報われる。すぐに収入が増えるわけではないかもしれないが、評価は高まり、敬意を払われ、影響力も大きくなる。昇進、肩書き、そしてその後からついてくるのが収入アップだ。収入に大きな差が出た二人の強盗の話。収入をアップするこの戦略や原則は、あらゆる業種、あらゆる人間、大抵の状況で使える。同じ業界で働く二人の男の話をしよう。自分の才能を増幅させて最大限に生かす方法を見出したのは、二人のうちの片方だけである。二人の男がそれぞれ強盗にあった。幸い二人に怪我はなかった。強盗1は、一人の男の財布と中にあった男の所持金すべて、85ドルを奪った。強盗2は、二人目の男から財布と現金70ドルを奪い、さらに腕時計とプリンストン大学の卒業記念の指輪も奪ったのだ。時計も指輪も高価なものではなく、大した価値もなかった。普通なら話はこれで終わりだろう。ところがその2日後、2人目の男の方が自分のアパートから出勤する途中、誰かに名前を呼ばれた。振り向くと、そこには2日前に自分を襲った強盗2がニコニコして立っていた。今度は脅かすつもりはないようだった。強盗2は男に、腕時計とプリンストン大学の指輪を返してほしいかと尋ねた。どちらも思い出の詰まった品だったので、男はイエスと答えた。すると強盗は、500ドルで売ってやろうとふっかけてきた。男は持ち合わせが90ドルしかなかった。 強盗は90ドルを受け取ると、時計と指輪を返す代わりに質屋の領収書をよこした。その日の午後、男は質屋に行き、自分の腕時計と指輪を80ドルで買い戻した。強盗1が稼いだのは現金で85ドル。収入増加の戦略を使い、隠れた資産価値やチャンス、可能性を見極めた結果、強盗2が稼いだのは強盗を働いた時の70ドル。腕時計と指輪を質に入れて60ドル。そして友人に質屋の領収書を売って90ドル。総収入は220ドルである。この通り、収入増加の戦略はどんな業種のどんな人間にも使えるのだ。もうお金も時間も浪費しない。この本の理念に従えば、何をするにもついて回る余計な失敗でお金をなくしたり、時間を無駄に使ってしまうことがなくなる。つまり、お金も時間も節約できるのだ。周りにいる競争相手すべてに気づかれないうちに圧勝できる。より大きな成功と増幅された利益が、あなたが取るビジネス構築のすべてのステップから得られることを保証する。他の業界でうまくいっている方法を拝借し、自分の仕事に応用するのも一つの手だ。自分がよく知っている、その道では当たり前の優れた方法は、実はその業界でしか通用しない場合が多い。あなたが分かっているのは、自分の業界の人間がいかに取引、販売、宣伝、販促をするかだけである。そしてその業界の誰もが似たような方法で販売し、宣伝していることだろう。メーカーは外回りの営業員を利用する。小売業者は基本的に新聞やイエローページに広告を載せるだけ。証券マンは仕事は電話で済ませるものと思っている。医者、歯医者、弁護士はほとんど紹介だけが頼り。競争相手と同じ方法で仕事をする限り、あなたが手にできるのは良くてささやかな増収。悪くすれば簡単に足元を救われかねない。本書で自分の知らない何百という業種を成功させている基本原則を学び、自分のものにしよう。そうすればその中で一番強力かつ効果的なアプローチを選び抜いて自分の仕事に生かせるはずだ。ある業界では珍しくも何ともないアプローチも、別の業界では驚くような力を持つ場合がある。この考え方をどうやってあなたの具体的な状況に当てはめればいいかは、私がお教えしよう。そのアプローチを使えば、あなたがいる業界で競争相手はほとんどいなくなる。ひょっとすると競争相手はすべて駆逐され、あっという間に素晴らしい結果を残せるかもしれない。ほんのわずかの努力で仕事やキャリア、そして人生で大躍進を遂げ、周りの人間を圧倒できるのだ。戦略はどこから生まれるのか。他の業界の戦略を採用した人たちの例を挙げてみよう。フェデックスは銀行業界が翌日に小切手を交換する方法を取り入れて翌日配達を始めた。銀行はすべての小切手を一旦本店に送り、それからそれぞれの支店に振り分ける。フェデックスもこの大都市ターミナル集中方式という概念を使って、すべての荷物を一旦中央集積所に集め、その後配達先に流すようにした。組み合わせれば効果は増幅する。あなたがこれから学ぼうとする収入を増やす戦略は、具体的には2種類に分けられる。一つ目は、持っているものを最大限に生かす方法だ。ここでは、自分が今持っているものだけから最大のものを得る方法について教えよう。他人があなたと取引する際の最大の障害や、知らず知らずのうちに結果や成功、収入を制限している原因について焦点を当てる。これからこの本にある戦略を学べば、そういった障害も突破できるはずだ。今置かれた状況にその戦略を使えば、もっと成功し収入も増える。周囲はすぐにでもあなたと取引を始めるようになり、あなたがどんな高みに登っても それは変わらないだろう。二つ目の戦略とは、最大限のものを掛け合わせる方法だ。ここで挙げる戦略をキャリアや仕事に生かし、収入や成功の源を複数にする。クライアントの新規開拓であれ、キャリアの向上であれ、たった一つのアプローチに頼ってビジネスを続けていくと、いつ失敗するか分かったものではない。釣りをしているときに、一本の釣り竿に一本の糸を垂れていれば、釣れる魚の数はたかが知れている。ところが、一度に十本の竿を使い、十本の糸に十個の餌をつければ、魚が釣れる可能性は明らかに高くなる。多くの質の高い見込み客に複数の方法でアプローチし、好奇心から興味へ、さらに購入へと誘導するのだ。自分のマーケットをさまざまな観点から攻めていけば、ライバルが同じ方法で攻めてこない限り、あらゆる点で優位に立てる。それにより成功を手にし、収入もアップすることは歴然だ。これらの収入を増加させる戦略は、新しいクライアントを引き寄せ、また今いるクライアントとのビジネスをさまざまな角度から拡大させるシステムを作る方法を教えてくれる。それは社内に協力者や擁護者を増やすことにもつながっていく。これらの戦略や概念は単独の独立した戦略として使え、その場合もかなりの効果が上がる。しかし、いくつかの戦略を組み合わせれば、さらに大きな効果が期待できる。合計はそれぞれを足すよりも大きな力を持つのである。戦略のうちいくつかは絡み合っており、他のものと組み合わせると独立して使った時の何倍もの効果を発揮する。これからいくつかの戦略について簡単に概観を説明するので、単独のそれぞれ無関係な戦略としてではなく、より強力な全体の中の一部として考えてほしい。顧客とクライアントはどう違うのか。人より100倍も頭のいい人間などいないし、今時他社よりも技術的に優位に立つ会社は少ない。にもかかわらず、他人や他社に比べ大成功を収める者がいるのはなぜか。第4章では、そうした成功者は皆戦略に関する素晴らしい哲学を持っているのだということを教えよう。成功する人間は相手に対し他人と全く違う、より効果的な方法でアプローチする。そして成功者の戦略は他人が気づかないようなものである場合がほとんどだ。あなたにはそれをお教えしよう。本書では顧客という言葉の代わりにクライアントという言葉を用いている。顧客とクライアントという面倒な言い方を避けるためだけでなく、卓越の戦略の意味をはっきりさせるためでもある。ウェブスター英語辞典によれば、一見同じようなこの2つの言葉の定義は次の通りだ。顧客、カスタマー、商品やサービスを購入する人。クライアント、他の人の保護下にある人。この意味の違いはとても大きい。つまり、あなたのビジネスの相手がどう扱われるか、またはどう扱われるべきかも大きく違ってくる。あなたの業界でビジネスの対象が顧客と呼ばれていても、常に相手のことをクライアントと考えるべきだ。あなたの保護下にあるとは、一回で最大限の利益を得るためだけに、相手に商品やサービスを売ったりしないという意味である。あなたは、自分のクライアントが必要としているものを正確に理解し、把握しなくてはならない。たとえ相手が必要なものを明確に説明できない場合でも同じだ。相手が最終的に何を欲しがっているのか分かったら、あなたは相手をそこへ導いてあげる。つまり、あなたは信頼できるアドバイザーになり、ビジネスの相手はあなたの保護下にあることになる。その結果、相手は生涯あなたのクライアントであり続けるはずだ。クライアントがあなたから買う理由。第6章では、クライアントがあなたの競争相手ではなく、あなたから買う理由に関して教えよう。もしその理由が分かっていないなら、 次の2つのうちのどちらかが原因に違いない。 A、 あなたはクライアントに他にはない独特のメリットや利益を提供している。しかし自分ではそれに気づいていない。 B、 あなたはクライアントに独特のメリットなど全く提供していない。商売ができるのはただ単に運がいいだけである。競争相手があなたにはないメリットを提供する気になれば、あなたのクライアントは奪われてしまう。クライアントに対し他の誰も提供していないような特別な利益やメリットを提供するのが自分の役割だと考えることが独自の売り、イコール USP、 ユニークセリングプロポジションの本質である。自分に可能な範囲でクライアントがあなた以外の誰かと取引することが全く不合理だと考える程度まで圧倒的に利点やメリットの多いオファーを決定しなくてはならない。自社の製品サービスを変えろと言っているのではない。その製品やサービスには他社からは得られない独自のメリットがあるよう位置づけ、それを宣伝する必要があるのだ。自分が独自のメリットや利点を持つという事実を言動のすべてでクライアントに分からせるのだ。そうすればクライアントは必ずやそのメリットを理解し、高く評価し、ぜひ欲しいと願うようになる。エイビスレンタカーはかつてレンタカー市場で優位に立つためのマーケティング戦略に苦労していた。すなわちかなり強力な USP を必要としていたわけだ。しかし規模の面でもシェアの面でもハーツレンタカーにかなり先行されてしまっていた。そこでエイビスレンタカーは次のような USP を打ち出した。私たちはナンバー2です。だからもっと頑張ります。ハーツと同じレンタカー会社だが、もっと努力してサービスを良くし、価格も下げる会社として宣伝したのだ。その USP のおかげで、エイビスレンタカーは驚くべき成長と躍進を遂げたのである。フェデックスは次のような USP を打ち出した。絶対に必要な時間に、必ずその場所へ。フェデックスがこの USP を打ち出した当時、運送会社は荷物の翌日配達をしていなかったし、いつ荷物が着くかの保証すらしていなかった。フェデックスはクライアントに次のような独自のメリットを提供した。この荷物をご指定のお客様の玄関口に明日の朝10時半までにお届けすることを絶対に保証します。さあ、あなたは USP を持ち、話しかけるきっかけを相手に与えるのに成功した。次にあなたがその相手にどんな提案をしていくか考えていこう。リスクなしでメリットのみ。第7章では、どんなビジネスも取引の当事者の一方は意図的かどうかは別として、他方にリスクを負わせようとするという事実を述べている。もし商品のリスクを全部引き受けるように言われたら、買わないと思うのが普通だ。自社の製品サービスに何か問題が起きれば、あなたはそれを修理するか交換するか返金するだろう。しかしそのリスクを引き受ける用意があることを熱心に PR して売ろうとはしないはずだ。第7章ではリスクリバーサルと呼ばれる戦略を使ってそれを行う方法を学ぶ。クライアントとの取引で全部ではないにしても多くのリスクを除けば、クライアントの購入にあたっての障壁は低くなり、購買を妨げる主要な障害はなくせる。クライアントにもし満足できなければ返金します、仕事を無料でやり直しますなど、相手が満足するような約束を積極的に示すのが肝心だ。このリスクを逆手に取った戦略を利用し、実際に返金を求めるクライアントは滅多にいない。さあ、クライアントにリスクなしで買えると提案し、相手も乗り気になってきた。次にあなたがそのクライアントに売るのに最高のものを考えていこう。もっと大きく、もっとよく、もっと幸せに。第8章で学ぶのは、あなたから買う相手が購買量を増やすチャンスについてである。あなたにはクライアントに可能な選択肢をすべて紹介し、 どんな製品、サービスを買えばいいか、クライアントの目的を本人に分からせる責任とチャンスがある。さらに、クライアントにとってメリットのあるオプションがあると気づかせ、それを買えば当初買おうと思っていたものから受ける以上にいい結果を生むと思わせる責任とチャンスもあるのだ。ここではアドオンやクロスセルと呼ばれる概念について教えよう。アドオンを使えばより優れた製品や商品群、サービスをクライアントに買ってもらえる。クライアントは基本的な製品やサービスで満足し続ける可能性もある。しかし、それを何に使いたいか分かれば、基本的なものを買っても求めていたような結果が得られないとあなたは気づく。そこで、より良い結果をクライアントにもたらすような、もっと品質のいい、洗練されたものを勧める。クライアントに買う義務はないが、あなたにはそれを買った時に期待できる性能の違いや効果の違いを実演してみせる義務がある。そして、より高価なものを買おうかとクライアントが検討する気になるようなオファーをしなくてはならない。クロスセルは、あなたとの取引額を増加させるような製品、サービスをクライアントに紹介することである。あなたのクライアントは、あなたに感謝するはずだ。なぜなら、質の高い結果を得て、仕事や暮らしがより良いものになるからだ。あなたがバービー人形を買ったとしよう。バービーは服を一着しか持っていない。キタキリスズメだ。そこであなたはバービーの服や車、お家をアドオンする。でもバービーは一人ぼっちだ。バービーのために剣を買う。そして次は、剣は服を一着しか持っていない。頭に銃を突きつけられ、製品、サービスを買えと脅されるわけではない。望むようないい結果が生まれるから買うのである。では、USP が注目され、リスクリバーサルによって買う気にさせ、アドオンとクロスセルでクライアントの問題を解決するのにうってつけの製品、サービスを買ってもらった今、次にあなたにできる最高のことはどうすればわかるだろうか。あらゆる場面でテストあるのみ。第9章の教訓は、何事も試してみよである。効果は絶大だ。10倍も20倍も効果的なアプローチを探すために、一つのアプローチを試して他のアプローチと比べるのは当たり前のことだ。今使っているアプローチは、別のアプローチや戦略と比べてみるとあまり効果的ではない場合もある。私はこれまで宣伝、セールスレター、保証、USP、価格設定など、あらゆる場面でテストを重ねる人たちを見てきた。中には、アプローチを少し変えるだけで、売り上げを5倍、10倍に伸ばした例もあった。これまでとは違ったやり方を試さない限り、あなたは大きな可能性を見落としたままなのだ。さて、あなたは次の戦略を理解した。卓越の戦略、USP、リスクリバーサル、アドオン、クロスセル、テスト、その他だ。今の仕事に応用するのは難しくないだろうし、収入も増えるはずだ。そこで、多角的な収入の流れを作り出すことに話を進めよう。さあ、いよいよ本物の大金が手に入る。誰が相乗りの相手になるのかを見つける。第10章では、長年かけて他の会社がクライアントに投資してきたお金を利用する方法を学ぶ。その会社との相乗りで、その会社のクライアントがあなたとビジネスを始めるようになれば、あなたは何の費用もかけずに済む。私はこの概念をジョイントベンチャーと呼んでいる。これはあなたの一番の見込み客が他の会社とすでに築き上げている強い好意的な関係を利用する方法である。ダンカン・ハインズは旅をして各地のレストランを批評していた。その著書で主なハイウェイ沿いのレストランを紹介したアドベンチャーズ・イン・グッド・イーティングは大変な人気だったため、誰もがハインズの名を知るようになった。そこでハインズの評判に目をつけたのがロイ・パークというニューヨークのビジネスマンだった。 パークはオーブン料理用の材料を新しく売り出す方法を探していたところで、彼はハインズに会社を作ってパートナーにならないかと持ちかけ、二人はハインズパークフーズ社を設立した。ダンカン・ハインズのケーキミックスが全米のケーキミックス市場の 48% を占めるようになるのに3週間とかからなかった。誰があなたがビジネスを持ちかけたい相手をすでにクライアントにして商売し、そのクライアントから信用や尊敬、好意を受けているかを見極める。あなたの製品、サービスは彼らの製品、サービスと張り合いはしない。むしろ互いに補い合うのだ。誰と組めばいいか分かれば、その会社にコンタクトを取り、自分をクライアントに紹介することが、その会社にとっても有益だと分からせればいい。ビザやアメリカンエキスプレスは、航空会社、自動車メーカー、石油販売会社などと戦略的なアライアンスを組み、自社の特別なクレジットカードを使う顧客に特典を与えている。ディズニーやユニバーサルなどの大手の映画制作会社は、若者をターゲットにした映画を作ると、マクドナルドやバーガーキングなどといったファーストフードチェーンとタイアップした販促をする。紹介システムほど有効なものはない。第11章では、多くのビジネスがマーケティングや宣伝に時間とお金と労力をつぎ込んでいるが、成功するのは労力も費用もあまりかけない紹介システムを利用した時だということを述べている。実際、あなたは新規のクライアントの多くを直接的または間接的な紹介で獲得しているはずだ。ただし、あなたの会社に正式な紹介システムがない場合もあるだろう。第11章では、そんな場合にどうすればいいかを教えよう。紹介によって生まれたクライアントは、他のどんなクライアントに比べても、たくさんお金を使い、たびたび買ってくれ、儲けになり、その上誠実である。おまけに、紹介システムを導入すれば、紹介は簡単に手に入れられる。紹介は紹介を生み、それが永遠に続いていく。失ったクライアントを取り戻すには。新しいクライアントの獲得には大金がかかるが、昔のクライアントを取り戻すには、ほとんどお金はかからない。第12章では、クライアントが買わなくなる基本的な理由を3つお教えしよう。理由その1。一時的に買うのをやめたが、また買う気もない場合。一度ある会社のものを買うのをやめると、そこの製品やサービスがどんなに良くても、つい別のところで買うようになるものだ。理由その2。その会社の製品やサービスに満足できなくなった場合。クライアントが不満を持ち、買うのをやめる理由は限りなくある。しかし、クライアントをわざと怒らせたり、不満を持たせたりする人はまずいない。理由その3。クライアントの状況が変わり、あなたの製品、サービスを買っても得にならなくなった場合。この場合、そのクライアントとの関係は終わりに見える。ところが、あなたとビジネスをするような立場でなくなったとしても、そのクライアントは大きな付加的な収入源となり得るのである。第12章ではその方法をお教えしよう。失ったクライアントのうち 80% 以上は、取り返しのつかない理由で去ったわけではないと分かれば、すぐに行動を起こせる。そして、ほとんどのクライアントはまた取り戻せる。しかも、戻ってくれたクライアントは、誰よりも義理堅く、最高のクライアントとなって、頻繁に買い物をしてくれるようになるものだ。さらに、他のクライアントまで次々と紹介してくれるようになるのである。ダイレクトメールは有能な営業マン。第13章では、どうすればダイレクトメールを使いこなせるようになるかについて述べている。予約なしで電話セールスをするには、100ドルかそれ以上かかることもあり、準備に何週間も何ヶ月も要する場合が多いものだ。ところが、手紙を使えば、ターゲットと連絡を取るのに50セントもかからずに済む。電話セールスや 突然の訪問販売では、まず自分のアイデアを告げなくてはならない。そのためには、それを快く受け入れてもらわなくてはならない。秘書に拒絶されたり、乗り越えなくてはならない問題が山積みだ。その点、セールスレターという方法なら下地はできている。目的の相手に手紙が渡れば、その段階で完全なメッセージが届いたことになる。どんな質問に対しても答えは出ているし、細かい点についても記載があり、どんな問題も解決してある。制限なくこちらの目的も知らせられ、そのためにどうしてほしいかまで全て表現できる。セールスレターを入れる封筒さえ販売の道具になる。名前と宛先だけを書いた実用主義に徹するもよし、パーソナライズされたメッセージを封筒の外側に書いてもいい。電話の前にあらかじめセールスレターを送っておくと、いきなり電話するよりも10倍も効果的だ。相手はすでにその製品サービスの事前販売を受けているのである。成功へと続く素晴らしい旅が始まる。これまで述べてきたのは、あなたが学ぼうとしている成功と収入増加のための戦略の一部に過ぎない。以降の章では、これ以外の戦略も含めて、もっと細かく掘り下げていく。ただし、それぞれの戦略の効果や力を単独のものとして見ないことだ。組み合わせて使ってこそ、これらの戦略は驚くほどの結果を出し、収入を増やし、成功をもたらすのだから。さあ、いよいよ素晴らしい旅の始まりだ。本書で紹介する戦略を取り入れ、最大限利用しよう。そうすればあなたには経済的安定、影響力、評価、そして大きな成功が待っている。